こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人代替療法選択ガイド2020は、日本腎臓学会を中心に、日本透析医学会、日本腹膜透析医学会、日本臨床腎移植学会、日本小児腎臓病学会の5学会が共同編集した、腎不全における治療選択の実用ガイドである。対象は医師として医師看護師。ソーシャルワーカーなどの医療従事者だが、患者家族の疑問を起点にした Q&A 形式のため、説明を受ける側にも内容を共有しやすい構成となっている。中心となるのは血液透析、腹膜透析。腎移植という3つの腎代替療法を単純な優劣ではなく、生活背景、年齢、身体状況、将来設計に照らして比較する視点である。小児高齢者、妊娠出産費用と公的支援にも目配りし、治療開始の局面で患者と医療者が共同意思決定を行うための情報基盤を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3つの腎代替療法を優劣ではなく生活との適合で比較する本書の重要な前提は、血液透析、腹膜透析、腎移植のいずれかを一律に最良とみなすのではなく、それぞれの特徴を理解した上で個別に選ぶべきだという点にある。腎機能が低下し、自身の腎臓だけでは健康状態の維持が難しくなったせい、患者は治療を受けながら長期に生活していくことになる。そのため治療法の選択は医学的な適用だけで完結しない。通院や処置に必要な時間、自宅での管理の可否、就労就学、家族の支援、身体的条件、本人が大切にしたい生活の在り方が関係する。本書は各療法の長所と短所を Q&A と図表で整理し、比較の土台を作る。重要なのは3つの方法を相互に排他的な選択肢として固定しないことである。生活環境や病状の変化により治療法を移行することもあり得る。したがって選択とは1回限りの決断ではなく、情報を更新しながら続ける治療計画として捉えられている。次に Q&A 形式で患者家族の疑問、診療上の対話へ変える腎代替療法の説明では、医療者が医学知識を伝えるだけでは患者の不安や価値観を十分に扱えないことがある。本書が Q&A 形式を取る意義は、患者や家族が実際に抱きやすい問いを対話の入り口として可視化する点にある。なぜ腎代替療法が必要なのか、行わない場合はどうなるのか、どのような治療法があるのかといった礎的な疑問から、各療法の利点と制約までを段階的に確認できる。専門職にとっては説明の抜けを減らし、患者が何を理解し何に迷っているかを確かめるための補助線となる。多数の図表を用いる構成も、複雑な治療の違いを言葉だけで説明する負担を軽減する。もっとも本書は個別の診断や治療指示に変わるものではない。その役割は面談前後に共通の情報を参照し、本人の疑問、希望、懸念を医療チームとの具体的な相談事項へ整理することにある。さらに共同意思決定を情報提供と価値観のすり合わせとして位置づける本書の編集目的には、慢性腎臓病患者とともに治療を選ぶ患者参加型医療、すなわち共同意思決定 DM の推進がある。腎代替療法では治療成績や医学的リスクに加え、患者がどのような日常を維持したいかが選択に大きく影響する。例えば通院の負担、自宅での療養環境、介助者の有無、仕事や学業、将来の家族計画などは臨床検査の数値だけからは決められない。本書は3療法の情報を偏りなく示すことで、医療者が特定の方法へ誘導するのではなく、患者が比較、質問熟慮できる条件を整える。共同意思決定は患者に全ての責任を委ねることでも、医療者が選択を放棄することでもない。専門的な見通しを提示する医療者と、自らの優先事項を表明する患者家族が実行可能な選択肢を検討する過程である。本書はその過程に必要な共通言語を提供し、説明の質と選択の納得感を高めるための実務的資料といえる。そして小児から高齢者まで、年齢、ライフステージの差を選択条件に含める腎代替療法の選択は、成人一般を想定した説明だけでは不十分である。本書は小児に関する問いを設け、年齢や体格によって受けられる治療法、選択の考え方が変わり得ることを扱う。これは小児が単に小さい成人ではなく、成長、発達、通学、保護者の関与といった固有の条件を持つためである。さらに妊娠出産への影響を取り上げている点も、治療選択を人生の局面から考える姿勢を示す。治療法によって留意すべき事項が異なるため、希望がある場合には早い段階から医療チームに共有し、個別の見通しを検討する必要がある。また高齢の患者では併存症、身体機能、支援体制、治療負担への耐性などがより重要になる。本書は特定の年齢層に万能な答えを与えるのではなく、年齢、体格、生活段階を療法選択の重要な変数として扱う5つの関連学会が共同編集していることは、 透析移植だけでなく小児診療を含めた専門性を幅広い患者層の説明に反映しようとする特徴でもある。最後に費用自己負担公的支援を治療継続の現実的な論点として扱う人代替療法を長く続ける上で、治療内容と同じく重要なのが経済面と社会的支援である。本書は治療費、自己負担、公的補助に関する疑問を扱い、費用を周辺的な事務問題ではなく選択と継続に関わる現実的な論点として位置づける。患者にとっては治療そのものへの不安に加え、仕事の継続、家計通院や生活の調整などが重なりうる。制度を知らないまま治療を選ぶと利用可能な支援を見落としたり、予想外の負担感が治療継続の障壁になったりする可能性がある。もっとも利用できる制度や自己負担は所得、年齢、保険、自治体の運用などによって異なり変更もあり得る。そのため本書は個人に一律の金額を示す手引きというより、早期に医療ソーシャルワーカーや医療機関の相談窓口へつなぐための情報整理として有用である。医学的選択、生活上の実行可能性、社会保障上の見通しを切り離さずに考えることが納得して療法を始める条件となる。結論として本書は人代替療法の導入を検討する患者に関わる腎臓内科医、透析移植医療のスタッフ、看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーに特に適している。患者家族にとっても診察や面談で何を質問し、どのような事情を伝えるべきかを整理する補助資料になり得る。ただし個別の適用、予後、費用は状況によって異なるため、読後には担当医療チームとの相談が不可欠である。類書と比べた際の特色は、血液透析、腹膜透析、腎移植を一つの治療法へ偏らせず、5つの専門学会が共同で扱っていることにある。さらに療法の概要だけでなく、小児妊娠出産、経済的負担と公的支援までを選択の論として含めている Q&A 形式と図表を軸に、専門職が説明に使いやすく、患者家族が自分の疑問を言語化しやすい点も実践的である。治療法の正解を提示する本ではなく、医学で治療法と本人の生活価値観を結びつけ、共同意思決定を具体化するためのガイドとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、日本腎臓学会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。